皆さんは月にどれぐらいの割合で髪の毛をいじられていらっしゃいますかね。まあ一月に1回とか、まあ、人によってはもう週に1回美容室に行ったり、あるいは美容室を使ったりっていう方いらっしゃると思います。で、私はだいたい一月に1回ぐらいのペースで、近所の理髪店を利用しております。私が行ってる理髪店は1回2000円というリーズナブルな値段になっておりまして、シャンプーとヒゲ剃りがセットで2000円というやつです。大体15分ぐらいで、その工程が終わるという、そういう、まあ、スピーディーな、まあ、回転命の理髪店というところです。で、行きますと大体そうですね、空いてる時はもうすぐにご案内ということになるんですけど、大抵1人か2人先客が座っていて、週刊誌なんか読んで待ってると。で、その店内美容師さんは大体2人、多い時に3人、まあ、そういった形で回してるんですけど、この間行きましたら先客が2組いらっしゃいまして、ということは私は3番目だなと。で、まあいいやと思って待ってたわけですよ。で、1人目の方が呼ばれまして、で、次は次の次ってことですね。で、もう一人の方が呼ばれました。で、次は私ですよね。ところが、この先客二人、オプションを頼みやがったんですよ。何かっていうと、髪染め。確かに両方とも白髪頭のお父さんなんですけど、突然なんか髪染めに目が目覚めたのかどうか分かんないですけど、なんか急にちょっとこれは染めてもらえるかなみたいな感じで二人とも染め始めたもんですから、なかなか終わんないじゃないですか。だから1時間くらい待たなきゃいけなくなっちゃったんですよ。おかげでイライライライラしながらですね、だいたい次から次へとお客来るんですよ。昼間のその割と混み合う時間帯に、あんな時間帯に来るなよ髪染めにっていう風に私思ったんですけど、どうなんですかね、あれ髪染めてもらってる最中、我々のこの怒りの目線がずっとそこのテーブルっていうか、その椅子に向かって注がれてたんですけど、気づかないんですかね。まあそんな話はどうでもいいですかね。ということで、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC G スタジオから今日もオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私、榎田信也門と、
はい、美容室には 2,3 ヶ月に1回しか行かないエグです。
染めたりしていらっしゃいます？
はいはい、はい、してますよ。
やっぱりなんだかんだで、その全工程2時間ぐらいやっぱかかるんじゃないですか。
かかりますね。
ですよね、はいはい。まあでもそういう場所だから、ね、美容室はね、うんうん、まあまあ別にそういうもんだで予約したりしていくわけじゃないですか、ね、すっごい私が言ってるのがもう回転のいい、もうとぐんとラーメン屋のようなやつなんですよ。はい、
そこお一人でやってらっしゃるんですか、そこ。
いや、二人なんですけど、はい、こう要するに二つのテーブル、その、コーナーが。
二人ともがその、
そうそう、そうするともう完全に。
髪染めにかかり。
もう、ふんざまり状態になっちゃうわけですよ。
あららら、
ということでございまして、うん、FMC 九州、水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのは多分この人です。
はい、明日美容室に行きます。キラウェアです。
なんか、お疲れ？
なんすか？声がガラガラですよ。
ちょっと声が、咳込みましてですね、ちょっと鼻声っぽい声
になってます。みんなやられてんね。
なんでしょう、花粉
うん、なんかいろんなもの飛んでるみたいですよ。 PM2.5 だとかいろんなものが、はい、もう私は適面にやられまして、うん、まあ、だいぶ良くなったんですけどね、うん、先週あたり一番ひどかったんですけど、うん、今もうあの松田さんもそうだし、もう前島君は、まあ前島君もまた原因別にありますけどね、はあ、声使いすぎっていうのがありますけど、うん、まあもうみんな喉やられちゃってて、うん、それで大変ですよ、うん、で木田植え行くもそうだということのようですけれど、うん、はい、はい、であなたはどうですか、美容室に行くと大体あれですか、5分ぐらいで終わりますか。
なんで5分ね
んバリカンでガーンってね、バーってやってくれればええじゃん、はい、やってっつったら5分ぐらいで終わるっていう。
なんで5分やねん、
うん、
いやでもあの、いやあの染めるのはもう最近自分で染めてるので。
あ、そうっすか。ビジェンとかパオンとかそういうやつを使ってるんですか、はい、なんか。
そうそうそうそうそう。
あ、
え、後頭部とかどうしてます。
後頭部え、どういうことですか。
あ、見えないところこうさ、
はい、頭の後ろのあたりとか、ね、どうなってるか。
自分で やってます。
あ、そうですか。
どういうこと。あの泡のようなんでしたっけ、
はい、
カラーで。
俺もちょっとね、染めたいんだよね、なんかね、うんうん、だんだんこう、なんか、それこそね、はい、明石市の泉さんみたいにね、はい、こう全体が白髪になってるんだったら、はい、僕はいいと思ってるんですよ、うん、それはそれで、うん。なんかね、こう、部分部分にね、なんか白髪の濃いとこと、はい、真っ黒なとこがあるわけですよ、私。うんうんうん、なんかね、嫌で、うん、これ、まだら模様が。
はあ、いやでもいいんじゃないですか、まだらって。
なんかそのなんかもみあげのとことかこう白髪になってると俺貝原雄山みたいで嫌なんだよ。なんか、
なんか いいんじゃないですか、あのなんかウルフで。
いやいやいや、なんかあの昔のあのニンニク最高みたいな、なんかねあの人なんだけど名前忘れたけど、
俳優
言いましたけど、
なんでした。
ええ、まあまあまあそういうことですよ。
あのまあなんとかミッションっているじゃないですか。
何、なんとかミッションって。
あの狼の歌手。
狼の歌手。あ、そうですか。ありがとうございました。お便り行きたいと思います。はい、適当に流したいと思います。大阪府高槻市からいただきました。36歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
ありがとうございます。
創立47周年おめでとうございます。山あり谷あり、特に2019年春の大阪進出からの活躍は目覚ましいものがあると思います。FMC 関西の4年間をダイジェストでどうぞということでいただきました。そうですか、
うん、
まああの2019年の3月の終わりに私単身乗り込んできたということになっておりまして。
もう令和になってたんですかね。
令和になってたんじゃないですか。
あ、4月っておっしゃいましたね。
3月です。
3月。あ、3月の末です。じゃあギリギリまだですね。
だからすぐに令和に変わるってことですかね、はい、で、はい、まあ基本的に私あの言語をほとんど頭に入れない人間なので、あの、うん、よくピンときてないんですけど、うん、で、何のプランもなかったですからね。
うーん、
本当に。うん、で、機材もないんですよ。はい、うん、だから、ほぼほぼ手ぶらに近い状態で、うん、大阪に乗り込んできまして。
はい、
で、それで、とりあえず、必要最低限の機材とか家具を、うん、全部現地調達です。
うんうんうん、
はい、でほぼほぼアマゾンなどで注文してまして、はい、でまああのあれかもうこれだって決まってたのはもうあの熊本にいた時からもう注文は済んでたんで、うん、マンションにその今のその F スタのマンションに入ると同時に道具も入りましたから、
うんうんうん、
ええ、私が到着が10分遅れたんですよ、
はい、
で10分前に荷物来てたんです、
2、は、
人、
い、
の時間で、はい、だからみんな運送屋さんがね、まあ、なんかしびれ切らして待ってたんですよ。
あ、はい、
すいません、ね、すいませんねとか言いながら、うん、ダーッと入ってダーッと運んでもらって、はい、それからが地獄です、はい、テーブルだとかを全部一人で組み立てなきゃいけないんですよ。
あら大変、
まあ、エグさんお分かりだと思いますけど、はい、F スタのテーブルでかいじゃないですか、
はいはい、
あれ一人で作るの大変だったんですよ。
あ、そうですか、
あのバランスを崩すとすぐぶっ倒れちゃうんで、
うんうん、
でそれを
こう誰かに支えてもらってこうなネジを
何なりし、まあまあ2人いれば全然楽勝で誰でも作れるようなもんなんですけど、
それを自分で支えてネジを回すってい
う。そうなんです、ね、これやりましたよ。ほ、はい、でその時はまだカーテンもないし、
うんうん、
で布団もないんです、
うん、 はい、まずね、入居すると同時にカーテンと布団とトイレットペーパーは絶対置いとくべきですね、はい
はい、で、はい、夕方スマホで探して、はい、近くに港南があるってことが分かって、はい、そこまで歩いて行って、はい、それで毛布と、うん、なんかタオルケットとか、
はい、
そういったものを、うん、とりあえず最低限の寝具を買って戻ってきて、うん、
はい、
でその時に途中にサイゼリアがあることを発見して、
はい、
で晩飯はサイゼリアだったんです。覚えてます。
あ、サイゼリア。
だから大阪であそこのほら宮原にサイゼリアあるじゃないですか。
あ、
港南のすぐそばに、
はいはい、
今もあります。
あれか、
であそこですよ。あそこ、だから大阪に来て最初に食べたものはサイゼリアだったんです。でそれからまあいろいろ布団というかそのタオルケットとかを開いて、うんうん、
はい、
でまあ寝床をとりあえず作りまして、うんうん、いつでも寝れますと、うん、で一応ネットの環境だとかも使える部分は全部整えて、
はい、
でその上で今度その時時間がだいたいもう夜11時ぐらいですよ、うん、まあまだちょっと寝られないですよね、
うん、
でそれで近くにあそこにスーパー玉出があるぞと、
はい、
24時間だぞと、はい、行ってみよう。
玉出っていうのは熊本にあるんですか？
ないです。ないです。ただスーパー玉出というものの存在は昔から知ってましたから。
あ、そうです。
大阪にそういう怪しげなスーパーがあるのだってことはもう知ってたんで、
はい、
それがその近所にあるって、もう当然そのマンション借りるときに、
はい、
確認はしてましたから、そこに玉出があるっていうのは、
うんうんうん、
で行ってみようっつって、はい、で行って、でこう恐ろしげなお惣菜とか恐ろしげなお刺身とかがこれがあってこれ大丈夫なんだろうかとか思いながらこう恐る恐る買って、それで
散々お世話になってんのに、
今ではもう当たり前ですけど、はい、当時はまだほら玉で初体験ですから私は、
はい
は
い、
でそれで、缶ビールなどを買って、
うん、
それでまだ冷蔵庫ないですから。
ああ、そうですか。
冷蔵庫ないです、
うん、
でまあお刺身と缶ビールでとりあえず晩酌をして、うん、その晩は寝て、
うん、
で翌日、
はい、
さあやっぱ冷蔵庫はいるぞと、
うんうん、
あとかといって新品で買うほどじゃないと、
うん、
なんせ男一匹、
うん、
ね、そんなに料理もする予定なかったですから、うん、で近所にリサイクルショップがあるのも確認してたんですよ、
はいはい、
でそこをちょっと行ってみようと、
うん、
で行ってみたらちょうどいいなんか手頃なものが手頃なお値段であったんですよ、はい、中古のやつが、
はい、
でこれ欲しいんだけどと聞いたら運ぶのに3000円かかるとかなんとかなんかいくらかかかるとかって言われて、はい、いやいやそこだから自分で運ぶからって言って、で
冷蔵庫ですか？
冷蔵庫、あの F スタのやつ、
はい、
パナソニックのやつ、
あれ、
はい、あれを台車化してって言って、
はい、
で台車に乗っけて、うん、で自分でゴロゴロゴロって転がして持ち込んで自分で設置したんです。要するに配送料無料ですよ、
はい、
でそれからやっぱりカーテンはいるなと、
はいはいはい、
特に朝やっぱこうビカーッとこうね、うん、くくるんで、うん、カーテンはいるぞって、また港南に行って、
はい、
で何回か港南に歩いて行きましたよ、
うんうん、
でそのうち歩いていくのがだんだん嫌になってきて、
はい、
これ自転車がいるなと、
はい、
でそうするとF スタの窓から、うん、ライフが見えるんですよ。淀川の、
はい、
淀川通りのライフが、
はい、
看板が、
はい、
で、あ、ライフがあるんだと、でライフ行ったことないから行ってみようと思って、うんうん、夜行ったんですよ、
はい、
で行って、でそこの並びに、うん、自転車があることを発見したわけですよ、
はい、
あるじゃないですか今も自転車、
はいはい、
それでそこに行ったら中古の自転車が8000円のがあって、
うん、
あ、これがいいぞと。
大丈夫かな。
いやいや、もう整備済み。
あ、そうですか。
ええ、はい、それでこれくださいっつって、
はい、
それで今も乗ってる黒い自転車、
うんうん、
あれがその8000円ですよ。それでも一気に機動力が高まっていくわけですよ、うんうんうん、だからまあだから面白かったですね。ほぼほぼ3、4日で、
うん、
F スタの基礎を作ったっていう感じじゃないですか、
うん、
でも、もうすでにその段階で収録は始まってましたから関西での。
あ、そうですか、
でそれで動き始めたので、はい、本当バタバタバタってやりましたけど、だから4月に入るまでに、はい、もう基礎的なところは作っちゃいましたね、
うん、一切こう何番組的にお休みになったやつはなく、
あ、ないです。あの穴は一本も開けてないですね。
はい、
で、あらかじめ九州で取りだめもしてたんですよ。
ああ、
まあ不測の事態に備えて、
はいはいはい、
それもあったんで、うん、逆に楽だったんですよね、うん、でただ問題は、うん、その 一人じゃないですか。
そうですね。
で、誰かっていう人の知り合いすらいないわけですよ。うんうん、で、連絡取るっていうと、まあ、木田上優子がこういて、はい、あと、その立花幸恵とか、うん、要するに FMC 九州の連中と、その LINE で連絡取り合いながらっていう、で、収録をやったりっていうことで、で、関西では私一人で、要するにワンマン収録しかできないという、だからなかなかこの、幅が広がらない状態で、で、それでね、だから最初にね、行った、そう、どっかのお店に行ってんですよ。それでね、やっぱ、顔を誰かと繋ぎたいっていうか、知り合いになりたいっていうのがあるんで、
はい、
スナックも行きましたよ、
うん。
近所のなんかこう、看板が出てたから。
うんうん、
それで入ったら、うん、もう、最悪な店です。
座ったら3000円。
いやそうだよ、いや、すごい、安くて、値段はいいし、ママも。
ショットバーですか？
普通のスナック。
あは
い、で、枯れたスナックです。カラオケの。
バスへの。
まあ、ぶっちゃけとバスへの。
はい、
そしたら、なんか思い切りなんかちょっとお客さんがなんかこう顔ぶれが、この人たちか、みたいな感じの、ちょっとこう病んだ感じの、
はい、
あ、ここはちょっともういいやと思って、うん、で、ボトル入れますとかって言われて、うん、いや、今日は、つって、こう、入れたら最後だと思ったので、それで、焼き鳥屋に行ったり、
うんうん、
で、いろいろ回ったけれど、うん、結局その知り合いはできなかったですね。
うん、
で最初に私がベンチャーの企業に入ったって話はしてるじゃないですか。
はいはいはい。
自転車の部品とか売ってるような会社があって、
はい、
でそこの広報をやってくれって言われて、それで私が大阪にやってきたわけですよ。それそこで給料もらえれば生きていけるっていうこと で、うん、はい、でそこがまたとんでもないところだったんで、
うん、
そこはもう社員10名ちょっとあるところなんだけど、会話がゼロって会社でしたから、
うん、
朝でおはようございますって言って、次に喋ったのがお疲れ様でしたっていう、これ本当、はい、嘘じゃなくて本当ですからね。全部社内がチャットっていうすごい異常な会社で、うん、でそこでは友達みたいな当然できないですよ、
はいはい、
でまあそこは結局もうあっという間に辞めちゃいましたからね。 でその後ツテをたどって、CM の制作会社に入り、
はい、
でそこで CM の担当になるかと思ったらそうじゃなくて、うん、別なミッションを与えられて、はい、社長直属のミッション、すごい重要なミッションだったんですけど、
はい、
ピーソナグループの、はい、偉い人と、はい、仕事をするということになって、うん、それがとんでもないポンスケで、そいつが、
はい、
それで全然仕事が進まないもんで、はい、もうイライラしちゃって、それで俺は辞めたわけです。でそしたら今度ご紹介があって、
はい、
ジュピターテレコムって会社に入って、うん、今現在 J コムって会社になっちゃいましたけど、
はい、
まあ、でかい会社ですよ、
はい、
住友と、あれどこだっけ、なんかいくつかの合弁ですから、
うん、
で社員数1万何千名ですからね。でそこに入っちゃったのはいいんですけど、まあまあ最初は面白かったんですけど、1年目ぐらいで、配置転換があって、配置転換っていうかその部署がこう移動があったんですよ。
はい、
それでもうなんかめちゃくちゃつまんない会社になっちゃって、でもともかく辞めちまおうと思って、
はい、
で辞めて、
うん、
でそしたらちょうど、
はい、
ある方が国会議員になってしまったので、
うん、
それでそこのお手伝いをするというんで、
はい、
えのきださん月に35万円あげますから、
はい、
何でもやってくださいとかって言われて、
はい、
で35万円っていうとすごい、なんかものすごいなんか高級優遇だと思う人いるかもしれませんけど、
はい、
とんでもない発給礼遇なんですけど、仕事の量からすればね。
そうですか。
でまあまあそれについてはまあ置いときますけど、
はい、
で
頑張ってましたよね。
それはもう、ね、そのうち一覧表出しますから、どんだけ動いたかって
言うんです。いや私見せていただいたことありました。
見せました見せました、はい、とんでもない出動件数ですからね。
これだったら200ぐらい、
200万以上です、
ね、
はい、
うん、でおっしゃってたの覚えてます、は
い、でまあまあともかく まあ、そういう流れだったんですけど、
はい、
仕事の方はね、
はい、
それでね、最初に FMC 関西に入ってきたのがストロンボリ真由です、
うんうん、
いまだにいます。本当にすごいです ね彼女は、
うん、
でその後 2,3 人入ってきましたけど、うん、辞めたり休んでたり、うん、休んだまま2年ぐらい来てないのとか言ってるんですけどね、
うんうん、
なんかそういう状況で、
はい、
まあそれを遠くから見守っていたのが木田上優子。この FMC 関西の流れ、どういうふうにご覧になったでしょうか。
関西の流れ、
ええ、すげえ声だな。
あのちょっとごめんなさいね、声がもう、ね、カスカスなんですよ私、
ええ、大丈夫ですよ、いつもカスカスですから、
はい、いや人のな人のあダメだいい気な人のあダメだ声が人の流れについてはもう何も言うことはないですけど、
はい
はい、いやだって大体あの人の流れってそんなもんじゃないですか。
よくわかんないけど言ってることが。
なんて言ったらいいのかな。
うん、
いや頑張る人は頑張るけど、頑張る人は頑張るというか、うん、なんすかね。なんて言ったらいいのか。まあまあね。
何言いたいのかさっぱりわかりませんけどね。ええ、
まあ、はい、ね、そうやって定着しないのが普通だっていう感じですよね。
そうです、そうです、は
い、
そうです、
ああ、うん、っていうかでも本当に裾野は一気に広がったっていうか、知り合いが増えていったっていうのはあって、でこれ昼間今日実は生配信実はやってたんですけど、その時もちらっと話したんですけど、はい、なんかジュピターテレコムに入った時に、うん、ベテランの社員の方が私の顔を見て、うん、えのりなさん、あんたの顔はね、ウケる顔だよって
言って、ウケるってどういうことだ。
いや、関西ウケがすると、
は
あ、という話なんですよ、はい、そのどういうことですかって言ったら、いや、あんたご両親とかどちらの生まれの方っていう、いやうちの親父はもともと江戸っ子ですけど、ルーツは三河の方でと、でおふくろは東北の仙台ですって、あやっぱり東日本の顔だねとかって、東日本の顔ってのはよくわからないですけどね。でそうだと、それはよく東男に京女とかって言ったりしますけれど、なんか受けがいいんだと、関西では。あ、そうなんですかって。
そうなんですか、ええ、それこそ、
ええ、そしたらまあなるほどなっていうぐらいに、ああやっぱなんかいろんな人から声かけられやすいみたいですよ私。なんかどこ行っても声かけられますからね、すぐに。でなんかこれ九州じゃ全然なかったんですよ。
あ、そうですか。
全然もうどこ行ってもなんかこう距離を置かれてるような感じで、人なんかちょっとなんか怖そうとかって言われてるような感じの。ところがこっち来たらなんかもうすぐお兄さんお兄さんお兄さん飲もうとかって言われて、それで急になんか仲良くなったりとかっていうのが増えて、だからお友達は一気に増えましたね、ええ、だから2019年3月に来てから、
はい、
2020年までは、うん、ほぼほぼ何もなかったです。何も本当人との出会いなんてほとんどなかったですね、
その
仕事以外では、
はい、
ほとんどなかったです、
うん、
唯一あったのは、うん、2019年の6月の梅田でのね、うん、山本太郎凱旋の時に、
はい、
終わった後にみんな帰んないわけですよ。
うん、
それでね、で私もほら一応メディアの人間だから、いろんな人の声を聞きたいわけですよ、はい、どうでしたかって言って、はい、で聞いて回ってたら、うん、なんか知んないけど仲良くなって、
はい、
一緒に今度飲み行きましょうとかっていう人が何人かできたっていうのはありましたよ、うん、もうその人たちとはもうちょっとご縁ないですけど、だからなんか割とフランクに人と話せるようになったっていうか、うん、関西の独特の空気感なのか、
うん、
なんかだから水があってんのかなっていう、そういう気はちょっとしてるんですよね。でまあそれこそまあ皆さんご存知の通り、その令和絡みでね、
はい、
やっぱ前島君にしても何にしてもそうですけど、
うんうん、
その皆さんと、まあ、ウェッグさんもそうですけどね、
はい、
お知り合いになれて、
うん、
でじゃあそれだけかっていうとそうでもないわけですよ、うん、それ以外に別のところで、うん、知り合った人っていうのもいろんなカテゴリーの人がいて、
はい、
で本当に何ていうんですか、バラエティーに富んだ人間関係が 形成されたのが2020年から2021年、一気にやっぱりこう、あの裾野が広がったですね、
まあ、令和関係者以外私ちょっと分かりませんけどね、
はいはいはい、はい、もう本当にあのなんかこう福祉系の方とか、
ああなるほどね、
あと、はい、そのなんですか、まあ、うん、もうバランバランですよ。
そうですか、
今日でも学校 の、 あの校長先生ですとかっていう、
あそうです、
とか、うん、あと何がいるっけ、うん、校長先生いたでしょ、うん、あと、元、元キャビンアテンダントがいたでしょ、
お
う
お
う
お
う、元キャビン、なんかすごい聞こえるじゃないですか、うん、元キャビンアテンダント、私のためですからただのおばはんですけどね、
あもう元なんですね、
もうあの口の悪いおばさんでしたけどね、
そうですか、
頭来てあの帰るっつって帰ったことありますけどそういうようなこととか、だからいろんな人がいて、はい、もう本当にいろんな出会いがありましたね、だからあの関西に来たのは多分私にとってはラッキーだったと思います、うん、ただまああのこの選挙だとかが多すぎて、
それはね
これは、うん、もうちょっとあの疲弊していきますね、やっぱいろんな、はい、あの体も心も、なので今日
政治に真剣に関わるとこんななっちゃうんですね、
だから今日昼間の番組で宣言しましたけど、私はもう二度と選挙には関わりません、もう二度と関わりません、
もう次から次へと、だって選挙終わったら次なんだ署名集めとかね、
そうだからもう私はもうあのもうさすがにこれからは私はもうこの、 あのメディアの方だけをやらせていただこうと思ってますけどもね、
いい勉強にはなったんじゃないですか、
いやもちろんそれはもう経験を、その、ね、得難い経験はな山ほどされるん
ですもね、
うん、もうすごいですよ、
ね、濃密になりました、ね、
選挙の仕組みもこんなになんかつぶさに見せていただいたのもいい経験でしたね、
もうともかくね、でもね、うん、そのね、あの2019年、いや20年かぐらいから、はい、うん、本当にね、あのなんかあの仲良くなるのがみんな女性なんですよ、これがモテモテだったですね、今もかどうか分かんないですけどで、
あのあらま、
ほん
皆さん聞きました、
ね、本当に皆さん親切で
奥さん大丈夫ですか
本当に親切で、あの何、あのドライブだとかに連れてってくれてるわけですよ、でそれ何の目的かって、道案内、道を覚えさせるために、えのき田を、はあはあ、ここを通ってここに行けばここに行くんですよっていうのは、うん、もう本当大阪市内中ぐるぐるぐるぐる回って、はい、東大阪も行ったし、もうあのやれあのあの もちろん枚方とかあっち側も含めて、
だからお詳しい、
だからあの、うん、鉄道は自分で行ったわけですよ、
はい、
鉄道は最初に入った会社が、うん、電車賃あの青天井で好きなだけ使っていいって会社だったんで、うん、しかも上司がいないっていう会社だったんで、うん、私全部こう、うん、大阪乗り潰しができて、うん、鉄道網が頭に入ったわけですよね、
だって私が教えていただいてますからね、
は
い、
で道路に関しても、はい、そのあのともかく車の運転が大好きでっていう人がいて、でその人が、はい、その会社の同僚の何人か乗せて、うん、で私も乗っけてくれて、はい、でグループでもうぐるぐる、ま、もう休みのたんびに連れてってくれてさ、ほいであの今日はあの奈良に行きましょうとかって、うん、奈良行ってこの大仏の近所とかダーッて通って、うん、でついでにここまで来たなら天理に行きましょうっつって、ほい、うん、で天理教の施設とかすごいですよっつって見て、うわすげえやとか思って見て回ったりとか、だからそういうあので普段観光ガイドに載ってないようなところに行ってやっぱ当然連れてくれるわけですよ、うん、で例えば兵庫の方行って、うん、今日はその蓬莱峡を見てみましょうっつって、で蓬莱峡って何ですかっつったら、いやいや映画のあのロケ地とかですごい有名なとこですよっつって、うん、どこなんだろうってすぐスマホで調べるじゃないですか、はい、ちょっと隠し砦での三悪人嘘だろうとか思いながら行きましょうとかっつって行って、はい、でその蓬莱峡を見たりとかって、うん、そういう日々がもうあって、うん、なので本当にあの皆さんにあのお世話になりましたね、熊本の時は全然お世話になれなかったんですけど、こっち来たら皆さん親切、うん、
熊本時代の写真を拝見してると、榎木田さんひげ生やしてましたよね、
ひげ生やした時期ありますね、うん、2010年前後はひげを生やしてました、
あ、そうですか、
顎ひげを、うん、
はい、はい、 ええ、あれを剃ったのはいつでしたか。
だからその頃です。そんな長い期間、うん、あの、うん、1,2 年しか伸ばしてないですよ、
うん、なんかあれ、ええ、だいぶ雰囲気違うなとは思ってたんです
けど。あ、そうですか。宮崎駿みたいじゃないですか、
はい、いや違う違う、それは違う。
あ、そうですか、
はい、ええ、
まあまあそういうことでございました、
は
い、
その影響とか考えたんですけど、どうも違うみたいですね。
理由はあんま関係ないと思いますよ、
うん、そうですね、
ええ、はい、続いて、
はい、
東京都じゃないや、これは熊本だ。熊本県熊本市、43歳、大学職員、ラジオネーム、超貧乏な日々。
ありがとうございます。
一緒ですね。ね、一緒です。私今すげえ超貧乏です。たたた大変です。
はい。
熊本といえば、熊本ラーメン。
うん。
あるいは馬刺し。
うん。
あるいはからしれんこん。
はい。
でもやっぱりラーメンです。
はい。
ラーメンの売り上げもものすごいのですが、
うん。
なんと。
うん。
熊本が、ハンバーガーの消費量、日本一、っていうから驚いた。私、半年くらい食べてませんよ、ハンバーガー。まあ、とりあえず記事をご覧くださいということでいただきました。
はい
はい、世帯年間支出額、ハンバーガーに関しては、8581円。
うん、
ラーメンを圧倒してるそうです。
へ、
熊本市の1世帯あたりのハンバーガー支出額は年間8581円で、
はい、
都道府県庁所在地と政令指定都市を合わせた全国52の都市で中で1位、だそうです、
うん、
外食費としての支出額でいうと、うん、熊本市は、
うん、
2020年6869円で5位、2021年7207円で4位と連続して上位してる、まあ、要するに割と金、外食でお金を使う方の県民であると、
はい、
いうことであるんですが、
うんうん、
2020年から2022年の平均で、
うん、
7552円ということで、
うん、
全国1位になってしまうそうです、外食、
うん、
で全国平均より2000円高い、
うん、
でちなみに2022年の熊本市におけるラーメンへの支出額は年間5739円、
うん、
でハンバーガーはさっき言いました、
うん、
8581円ということで、ラーメンより3000円ぐらい上回っているということです、
はい
はい、で同じ調査で100世帯あたりのハンバーガー購入頻度を見ると、
うん、
熊本市は2022年に前年より123回増えていたそうで、
うん、
そのよくわかんないな。で、木田塾さん、あなたハンバーガーはどの程度食べますか？
いや、私もだいぶ食べてないですね。
ああ、記憶の中で一番最近はいつですか？
家族の誰かが買ってきてそれをちょっと食べたっていうのはありますけど。
いや、それでいいですよ、それですよ、ね、
うわー、去年ぐらいかな。
去年、ああ、去年ぐらいかなって、去年って言ったって結構1年の幅ありますからね。1月から12月
の、ね、私思ったんですけど、この話聞いてですよ、
はい、
お友達と話してたんですよね、それ、
は
あ、記事が出た時に、
うん、
はい、
でこれ何調べでどういうふうに計算して誰が出した額なんやみたいな感じで。
ちなみに総務省が調べておりますから。
でですよ、その総務省もですよ、
はい、
ハンバーガーの、ね、その支出ってどこから出してるんですか？
いや、だから誰か家計簿とか、
うん、
まあ、もしくはなんかこうそういう調査があったんでしょ、どっかでアンケート
だから、ほら、ね、視聴率みたいに、ただなんか特定の人を、
うん、
ね、
うん、
調べてそれをなんかあたかもね、熊本が1位みたいな、だから実際は違うと思うんですよね。
ちなみに記事によりますとね、
は
あ、熊本市の、はい、カックンバーガーという、まあ、地場の。
何すか、カックンバーガー。
タックンね、タックン。タクマさんがやってる。タックンバーガー。今泉タクマさんという方、26歳の、玉東町にお住まいの方がやっているタックンバーガーの方。初めて聞いたと、この、
はい、
そんなにお金使ってる。
そうですよ。
で、ちなみに30代から40代の主婦が家族の分を購入するケースが多いことから、
うん、
まあ、コロナもあったので、
うん、
手軽に外食を諭しめるハンバーガー、うん、お出かけついでにドライブスルーを利用する人が増えたんじゃねえかっていうようなことを想像してらっしゃいます、うん、イメージしてらっしゃいます。またもう一つ、熊本市南区にある人気のお店リーフバーガーの西村さんによりますと、うん、熊本は九州でもハンバーガー専門店が少ない県なのにと首をひねっていると、
でその中でみんなそうですよ、
大手チェーンのドライブスルーの売り上げが他の地域より伸びたんじゃないですかっていうふうに今分析をしていると。でモスバーガーを展開するモスフードサービスによりますと、うん、ドライブスルーの利用率は店内利用を上回り全体の売り上げを伸ばすきっかけには確かになっていると、うん、で熊本だけでなく全国的に、まあ、乱れる傾向であったということです。で、このモスバーガーによると、この熊本県内のモスバーガー各店の、責任者にいろいろ調査をしたそうですが、うん、共働きが多く外食やテイクアウトが盛んなイメージといった声が、はい、まあその店舗の責任者からは上がったけれど、はい、それ以上の、はい、なんでそんなに売れたのかは分からんとわからんという、
分
からん分からんということの
体感的にみんな違和感を訴えてるて、ね、
違和感みんな言ってる。
でさらにマーケティングや、流通をご専門としている、はい、熊本学園大学の吉川勝博教授によりますと、はい、要因は分からない、はい、ただ熊本市は他の地域と比べ駅や商業施設よりも郊外の幹線道路沿いの店舗が充実している印象があるとして、敷地も広く車を利用する家族連れを引き込みやすいのかもしれないとの説を示したと記事は結んでおります。
なんか
要は分からんという
そうですよ、分からんですよ。
これさ、これまあ正確なデータであることをお祈り申し上げますけど、はい、ついこの間も、はい、フジテレビと産経新聞があの調査した調査が捏造だったっていうことで大問題になってますよね、う
ん、
今ね。
何でしたっけね、あれ、
京都のデータ会社に委託したんだけれど、はいはい、そこの担当者が、はい、調査員を集めるのが大変で集まらないので、はいはいはい、責任者が勝手に数字を捏造してしまったと、でそれによってその調査結果がおかしくなったっていうことで、うん、さあ大変になってるわけですよね、うんうん、であとですねこんなこともありましたね、はい、あの熊本市 の, あの下通りっていうアーケード街、大きなアーケード街があるんですけど、うんうん、そこで、交通量調査、はい、日曜日の昼間、うん、どれぐらいの交通量っていうか人々が歩くのかっていうのを調べる調査がありまして、で、ある人物と、うんうん、ある人2人でセットになって、はい、上りと下りに分かれて、上りと下りのその人間の数をガーッとカウンターでこう計測していくわけですよ、うん、はい、それでなんせあそこの下通りって幅が30何メートルありますからね、
ええ、すごいですね、
結構広いですからね、はい、そこを日曜日ドワーッと歩いていくわけですよ、はい、ええ、それをこうカウンターでかかっていくなんてのはですね、もう至難の技なんですよ、はい、ええ、そうしてるうちにあのその中にその計算してたやつで悪いやつがいましてね、うん、えのきだってやつがいましてね、はい、ええ、横にいたのがエレクト深江って言うんですけど、はい、あのどっちも FMC なんですけど、はい、これはちょっと、まあ、きついからさ、次1000人マシンしとこう次は2000人マシンしとこうとか、
それって結構いいバイトなんですよね、
当時としてはなかなかないいバイトで、うん、はい、それで全部あの計算したふりをして、適当なあのざっくりな、これをどんぶり勘定という、
こういうやつがいるんですよ、
でそれをこう報告しまして、うわ、でそれがあの2ヶ月後ぐらいに熊本日新聞にバーンと載りまして、はい、下通りの通行量前年度比 15% 増とか書かれてあのそれをまた熊本学園大学かなんかの教授が分析してるんですけどあのこう家族連れが増えたら何かの要因があるかもしれないとか書いたんですけど、はい、なんてことで俺たちが適当に書いた数字なんだよって
これだ、
そういうのがあるので、はい、これもそうかもしれないですよ、分かんないですよ、
まあそうですね。
よくあの、うん、美術館とか博物館とかイベントなどで、はい、1万人目の来場者とかっつって、うんうん、こうあの花束贈呈とか記念品贈呈みたいなのがあるじゃないですか、はい、メディアが控えていて、うん、でちょうど1万人目はこちらの家族連れの、うん、ね、近くの町から来ていただきました、うん、山下さんご一家でしたみたいな、はい、そんなのあるじゃないですか、はい、ね、あれ嘘ですからねあれ大体、うん、あれ大体もうざっくり今日何人目が来るなっていうのは大体分かってるんですよ、はい、それはもう分かるんです、はい、ただあの例えばその時にですよ、うん、ぴったり何人目のやつがですよ、うん、たまたまこう顔にざっくり傷のある、うん、思い切りもんもんの入ってジャラジャラつけてるような筋もんが現れたらまずいでしょ、う
んはい、
だからそういう時は、うん、あのメディアがずっと張ってて、はい、あの人たちにしようっつってあの家族連れとかあの夫婦がいいよとかあのカップルにしようとかっつって決めるんです、
はい、まあ、それも運ですよね、
ええ、
だから決めていただく、
まあまあもちろんだからそういうもんなんで、うん、こういう数字はあんまり当てにしない方がいいというそういうことかもしれないですよ。
あとですよ、そのハンバーガーっていうのは、はい、定義は何なのか、そのファーストフード店とかその個人経営のハンバーガー屋さんも含めてなのか。
いや、これはハンバーガーという商品に関するものだから全てでしょ、うん、多分
っていうことは、うん、パン屋さんのハンバーガーとかでもいいわけですか、
まあ、それも入ってくるんじゃないですか。あなたがハンバーガーにいくら使いましたかって話になるわけですから。
コンビニでもハンバーガー売ってます。
売ってますね。
そうそう、だからそれもね、どうやって計算してんの。もううさんくさいじゃないですか。
わかんないですよ、ね、だから各あのコンビニチェーン店にハンバーガー、うん、あハンバーガーの売り上げを出しなさいと、う
ん、で、あのそんなのわざわざ計算せんでも、なんか他のこともっとなんかねすればいいやんと思う。
まあまあ、それを言ったら身も蓋もないわけでこのコーナーが成立しないわけでしてい
やいやいや、そうなんだけどね、ね、いやもっとなんかね、
でもあの
なんだろう、
九州ってちょっと特殊なんですよ、
はあ、
例えばマヨネーズ消費量とかって言ったら、
うん、あ、そうそうそうそう、それも1位だったですよね。
あ、今回1位熊本。
そう、あのその一世帯あたりでそのなんか消費金額か、
ええ、あのね、昔からそうなの。あのね、あの佐賀県とか、佐賀県と熊本県で争ってたよ毎年。
ああ、そうそう、
マヨネーズ消費量とかね、
なんかよく分からんと思
って、ええ、うん、マヨラーが多いんですよ、
うん、
ええ、
あ、そしてちょっとすみません、ハンバーガーのまた戻りますけども、
はい、
ハンバーガーはもうエビバーガーとかそんなの全部すべてってことですよね。
違いますね。
挟んでるもの
違います。
いやいや、じゃあもうハンバーグだけをピックアップされてるわけですか。
これね、あの例えばあの、はい、英語圏で言うと、はい、ハンバーガーというのはそのハンバーグのパティが挟まれているものをハンバーガーというのであって、はい、それ以外が挟まれているものはサンドなんですよ。
いや、またまたもっとは分からない、ね、
だから例えばあのケンタッキーフライドチキンさんがやっているチキンフィレサンドってあったじゃないですか、
はい、うん、それはハンバーガーに含められないってことね。
うん、あれはサンドなんですけど、うん、ただサンドって言ってると売れないってことが分かったんで、最近はチキンバーガーに変わったんですよ、名前は。
あ、
ええ、さ、もうチキンフィレサンドっていう名前ではやめたんです、うん、ついに建築がバーガーの群馬に下ったんですよ、ええ、だからこれあの本来はおかしいんです、バーガーと言っちゃいけない、
うんうんうん、
ええ、あくまでひき肉を焼いたものを挟むのがバーガーであって、うん、それ以外はサンドでないといけないということです、
はい、ええ、そうかな、なんか当たり前のように聞いてましたね、うん、そういう、
だからエビバーガーじゃダメです、
あの
エビサンドなんです。
言葉が矛盾してるんですね。
だから、うん、その点で言うとマクドナルドの方がはっきりしてますよね、
うん、
ええ、エビはやってませんけど、あそこは白身魚のフライが挟まれてるやつがありますが、はい、あれはフィレオフィッシュと言ってますからね、
はいはい、
フィレオフィッシュバーガーとは言わないでしょ。
フィレオフィッシュ、
フィレオフィッシュ
言ってませんでしたっけ。
言ってないんじゃないですか、多分。言ってないと思
う。ちょっと自信がない、ね、
言ってないと思いたい、
はい、
まあそれ、まあどうでもいいんですけど、うんうんうん、まあそういうことだそうでして、
はい、
まあ熊本県人は
ハンバーガーもね、高なっていきよっとにね、
そんな、ハンバーガーが高いんじゃなくて、日本人の経済価格とか日本の経済が落ち込んでるだけです。はい、
まあそうなんだけど、はい、でも実際って上がってるじゃないですか。
いや、だから日本の経済が落ち込んでるので上がってるように見えるだけです、はい、一旦 CM に行きまして、この後はまた時事ネタをふんだんにお送りしていこうと思っております。一旦 CM です。
皆さんお疲れ様です。無所属で活動している前島和樹です。党派を超えた第3の選択肢で大阪の経済を活性化、大阪を前に進める政策は前島和樹で検索を。いつ来てもおかしくない南海トラフ地震、津波は水門のない淀川や神崎川から逆流、町が飲み込まれます。このままでは淀川区の生命財産を守れません。水門を作り淀川区を守ります。詳しくは前島和樹で検索を。今学校がどんどん減らされています。学校の廃校阻止はもちろん、大阪府に譲渡された高校を守り抜きます。今あるものを最大限生かし、大阪を活性化させていきましょう。詳しくは前島和樹で検索を。皆さんお疲れ様です。無所属で活動している前島和樹です。党派を超えた第3の選択肢で大阪の経済を活性化、大阪を前に進める政策は前島和樹で検索を。いつ来てもおかしくない南海トラフ地震、津波は水門のない淀川や神崎川から逆流、町が飲み込まれます。このままでは淀川区の生命財産を守れません。水門を作り淀川区を守ります。詳しくは前島和樹で検索を。今学校がどんどん減らされています。学校の廃校阻止はもちろん、大阪府に譲渡された高校を守り抜きます。今あるものを最大限生かし、大阪を活性化させていきましょう。詳しくは前島和樹で検索を。